それは、ある小さなデザイン事務所での出来事でした。新入社員の美咲は、入社してまだ半年のフレッシュな社会人です。ある日、美咲は上司の田中から突然の指示を受けます。美咲くん、君には明日から一週間、全裸で業務を行ってもらいたい。思いがけない指示に、美咲は耳を疑いました。え、全裸ですか？どうしてですか？田中は、事務所のムード作りに変化をつけたいと考えていることを説明しました。美咲が全裸で業務を行うことで、他の社員もハッとするような刺激を与え、モチベーションを上げたいというのです。恥ずかしいのはよくわかる。でも、君はうちの事務所のムードメーカーになるんだ。みんなを驚かせてやってくれ。美咲は、戸惑いながらもそんな田中の頼みを断ることができませんでした。家に帰って家族に相談するも、皆から大笑いされ、真剣に悩んでくれる人はいません。まあ、一週間だけだし、やってみるか。そう決意した美咲は、その夜、明日からの一週間分の仕事着を準備しました。それは、肌の色に近いベージュのストッキングと、ヒップラインが綺麗に見えるティーバックショーツだけ。トップスは何も着ません。翌朝、美咲は意を決して全裸で出社しました。事務所に入ると、すでに来ていた同僚たちが一斉に美咲を見つめます。おはようございます。美咲は、顔を真っ赤にしながらも精一杯の笑顔で挨拶をしました。同僚たちは、驚きの表情を浮かべながらも、すぐに普段通りに仕事を始めました。美咲は、恥ずかしさで最初は思うように仕事ができませんでした。しかし、時間とともに羞恥心は薄れ、次第に業務に集中できるようになっていきました。そんなある日の昼下がり、美咲はトイレから戻ると、自分のデスクで待っていた先輩の佐藤に突然抱きしめられました。美咲、かわいいよ。俺、我慢できなくなった。佐藤は、美咲の耳元でそう囁くと、そのままデスクの上で美咲を押し倒しました。美咲は、戸惑いながらも、佐藤の力強い抱擁に身を任せていました。あ、そこ、美咲の甘い声が、事務所に響き渡りました。全裸の美咲は、羞恥心も忘れ、佐藤の激しい愛撫に身を委ね、その日初めての絶頂を迎えたのです。一週間後の全裸業務最終日、美咲は全裸で過ごした一週間を振り返り、羞恥心を克服した自分を誇らしく感じました。そして、まさかの即ハメ体験も、今では大切な思い出となっていました。美咲は、全裸業務を終えた後も、事務所のムードメーカーとして、明るく元気に仕事をこなしていました。そんなある日、美咲はクライアントとの打ち合わせのため、上司の田中と共に外出することになりました。クライアントの事務所に到着し、田中がクライアントと打ち合わせを始めると、美咲は待機のため、近くの会議室に通されました。美咲さん、お待たせしました。しばらくすると、クライアントの社員がコーヒーを運んで入ってきました。しかし、その男性は美咲が全裸業務を行っていた一週間、毎日事務所に来ていた取引先の営業マンだったのです。え、あなたは、美咲は、思わず声を上げてしまいました。男性はにやりと笑い、美咲の裸体をじっと見つめました。美咲さん、覚えていてくれたんですね。あの時は、驚きましたよ。まさか、全裸で業務を行っているなんて。男性は、美咲の裸体に見とれるように言いました。美咲は、恥ずかしさで顔をあからめながらも、その男性に一週間前のことを尋ねました。あの時、あなたはどうして何も言わなかったんですか？他の人たちにバラしたり、変な噂を流したりしなかったのはなぜですか？男性は、コーヒーをテーブルに置くと、美咲の隣に座りました。それは、美咲さんがとても魅力的だったからです。あの上司の方から頼まれて、あえて何も見なかったことにしました。それに、美咲さんが恥ずかしい思いをしているのを見て、興奮もしましたね。男性は、 美咲の反応を楽しむように語りました。美咲は、羞恥心と複雑な感情が入り混じり、言葉を失いました。でも、今日は運命の再会だと思いませんか？僕は、あの日から美咲さんのことが頭から離れなくて、今日、美咲さんがここに来ることを知って、思わずコーヒーを運びに来たんです。男性は、真剣な眼差しで美咲を見つめました。美咲は、戸惑いながらも、その熱い視線に心を動かされました。僕と付き合ってください。美咲さんが全裸で過ごした一週間は、僕にとって忘れられない思い出です。あの時のように、美咲さんの裸体を独り占めしたいんです。男性の突然の告白に、美咲は驚きながらも、自分の心に正直になることにしました。はい、私も、あの日からあなたのことが気になっていました。今日、ここで再会できたのは運命だと思います。美咲は、恥ずかしさに顔をあからめながらも、自分の素直な気持ちを伝えました。男性は、満面の笑みで美咲の手を取り、優しくキスをしました。こうして、美咲は全裸業務がきっかけで、運命の相手と出会うことができたのです。二人は、お互いの忘れられない思い出を胸に、幸せな未来を歩んでいくのでした。